挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。手術今続けてチーム刺激の鍵、本日は3つ目の鍵ですね。3つ目の鍵です。私と皆さんが必ずすべきことがあります。するべきこと何でしょうか。それは3つの庭を作ることです。3つの庭を作り、それから3つの応答、答えを受けることです。本日はエレミア33章1から3節。監視の庭に閉じ込められていた時に、再びエレミアに主の言葉が望みました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言われました。私たちが一番初めにこの救われたことが最高の祝福です。地球上にいるすべての人間は 100% 神様と出会うべきです。なぜ出会うべきですか。神様の形によって作られたからです。動物は神様と出会えなくても出会わなくても構いません。なぜ。神様の形を持って創造されたのではありません。人間だけが唯一神様の形によって創造されました。神様の形、それは、形というのは、私たちは肉体がありますが、霊的な存在であるということです。私たちは肉がありますね。肉体の中に私の霊、魂が入っています。この霊と肉体が分離するのを見て死だと言います。死んでしまえば考えたり動くこともできませんし、考えること、言葉を発することも何もできないですね。今こうやって言葉を発することができるのも私の肉体の中に魂が入っているからです。今日私と皆さんはこの魂、霊を持っています。また私たちは精神を持っています。また心があります。また考えがあります。これは霊魂、魂と霊を持っている人間が持っているものです。永遠に死んでしまえば、これらすべて何の導きを受けるのか。神様の導きを受けて神様の中で生きるではなくて、サタンの導きを受けます。だから悪い考えして生きていくのです。それを創世記3章、6章、11章だと言います。これは私たちが生まれながら持って生まれました。だから教えなくても神様がいない考えをしています。神様がいないのでお金さえあればいいと考えます。自分の生活がうまくいけばいいんだと言います。だから成功したらいいと。その成功、私の生活がうまくいくこと、お金を稼ぐこと、すべて見たら私中心です。生まれながらいつも物質中心で生きています。いつも成功中心で生きています。神様の形、これを忘れてしまうとこの下の問題にはまってしまうのです。結果を見ると神様から離れていますね。なんで？神様を知らないからです。それ現在です。目に見えないサタンに完全に背景を奪われてしまいますね。地獄なのか天国なのか分別ができません。そうやって生きていって 精神問題、また心の問題を抱え、生活にも問題が来て、このあらゆる問題がぶつかってくるのです。この問題が人間にあるので、神様が初めから、神様の形を回復する道を開かれました。それが、イエス・キリストです。イエス・キリストだけが、神様と出会う道であり、すべての呪い災いから解放される道であり、またサタンの手から勝利する道です。だから道です。高速道路ではありません。神様と出会う道です。誠に、イエス・キリストだけが、神様の形を回復されます。だから、この地で何をもって生きるべきでしょうか。神様の子供となった身分を持って生きていきます。権威を持って生きていきます。なんで身分が必要ですか？霊的存在、罪の問題、サタンの権威、勝つことができないからです。今日私たちの内側には聖霊なる神様がおられます。なので、キリストがおられるということです。その皆によって皆さんは生きていきます。私が誰であるのか、その霊的な招待性を毎日探して味わってください。仕事、事件が問題なのではなく、多くのその難しいことが問題ではなく、私は誰ですかです。私の背景は今何でしょうか。この招待性が確かであるべきです。イエス様はこのように言われました。あなたが私の名によって祈るならば全て与えよう。何の名前？イエス・キリストの名前です。なんでイエス・キリストの名前でしょうか。サタンを砕かれた名前です。すべてのその霊的問題を癒すことができる名前です。すべての祝福の根源です。だからイエスの皆で祈りなさいと言われました。私たちはキリストの中でその答えの生活を生きていきます。目に見える世界は、目に見えない世界ではいつも騙されますね。考えることも、目に見えないうちに、心に定めたことも全部騙されてしまいます。騙されてしまいます。だからサタンを砕くことができる権威が与えられました。霊的世界、私たちの力では砕くことができないので、神様が救われた者に、主の天軍天使を派遣し、暗闇を砕くと言われました。だから霊的な背景は神様の国です。なんで？これを知らないすべての人に証ししなさいと、証人として呼ばれたからです。それが身分と権威です。初めの時に受け入れの意味について、これがどれだけ重要なのかを皆さんにお伝えしましたが、毎日味わってください。その味わい、受け入れの意味を味わって、これを味わえば味わうほど、私の問題が解決されます。私の問題って何でしょうか？肉体的に問題が今目にあらわになってますね。辛くて大変な分、心配、思い煩いをする分、問題がその分見えているはずです。その見えている問題を解決することが最初ではありません。事実、私たちには霊的な問題を解決することが最初なのです。この霊的問題を解決するべきです。霊的問題って一体何ですか？霊的問題とは目に見えない問題のことです。その背景によって私に見えるようにあらわになりました。じゃあ目に見えない世界を解決するべきです。その道がキリストです。はじめから創世記3章15節、女の子孫が来て、私たちを騙した蛇の頭、サタンの頭を打ち壊すと言われました。第一ヨハネ3章8節には神の御子が現れたの悪魔の仕業を打ち壊すためだと言われました。その打ち砕かれたキリストが今私と共におられます。そうですね。だから私の問題が解決されます。どんな問題？私に見えない霊的問題がです。これがまず解決されたら精神の問題も解決されます。心の傷？私の考えにとらわれているからその傷を抱えているのであって、このキリストの中でよく考えてみたら、 なんでこういう問題が私に来るしかなかったのかの理由がわかります。だから霊的問題まず解決されてください。イエスを信じたならば皆さん、常にキリストの中で私が持っている霊的問題が毎日毎日解決され癒されるべきです。よって皆さんが使命というやるべきこと、すべきことが見えます。今日はこの部分を話していきたいと思います。まず私たちがすべきことは何でしょうか。今年はチームシークと言いましたね。この3番目の鍵、それは私がすべきことが何かを探すことです。難しい言葉かもしれませんが、難しい単語3つ言いたいと思います。人の働き17章1節のチーム使役。チームを構成すること。福音を持っている、このキリストの答えを持っていた人がチームを構成しました。これが初めのチーム使役です。じゃあ2番目のチーム使役は、17章3から5節。この答えを持つ人がチーム構成をされたので、共に使役に入り伝道しに行きました。これがチーム使役伝道だと言われます。現場に入ってチーム使役をしたことです。金曜日に参加していなくて、また金曜日のメッセージを聞いていない方々は、金曜日は必ず聞いてください。そこに詳細がありますのでお願いします。3番目。使徒の働き19章を見ると、現場チーム使役、現場でチーム使役があったのですが、チームを構成して入ったのですが、弟子を見つけました。弟子を見つけるのが現場チーム使役です。単にイエスを信じなさい、教会に通いなさいっていう程度じゃダメなのです。私たちがイエスを信じて救われたのであれば、私一人によって私の家紋を生かせるべきです。それが弟子です。私が一人救われて、この一つの地域に暮らしているのであれば、その地域全体を生かせるべきです。それくらい弟子となるべきです。地域を生かす要因になってください。それが、現場チーム使役。この三つが述べられましたね。難しい話なので、また続けてお伝えしていきます。今日は、三つの庭を、答えられなければなりません。じゃあ三つの庭は何ですか？まずはじめに異邦人の庭です。こちらから書きましょう。三つの庭。この庭の答えを受けるべきです。二番目。三つの祈りとなるべきです。三番目。3つの聖句、聖書箇所があります。これを握って祈ります。ではこの3つ簡単に皆さんにお伝えします。3つの庭の中で初めの庭が異邦人の庭です。異邦人の庭というのは未信者を生かす、全く福音が知らなくて完全未信者を生かす、それを見て異邦人の庭だと言います。今日私と皆さん未信者を生かす伝道者となるべきです。それが異邦人の庭です。異邦人は237の答えを受けるべきです。旧約では創世記12章3節を見るとアブラハムに異邦人の庭、異邦人を生かすことができるメッセージが与えられました。それは、私があなたを祝福するもの、私が祝福し、あなたを呪うもの、私が呪う。って書いてあるんですね。地にあるすべてのものがあなたによって、地上のすべての民族があなたによって祝福されると。あなたによってすべての民族が祝福されると言いました。何の祝福ですか？救いの祝福。救われる祝福です。天下がみんながあなたによってこの祝福を受けるんだと言われました。その契約を個人個人おのおのが握ってください。なんで未信者を生かすべきですか？教会の外にいる人、救われていない人、その現場に、その未信者に、その未信者たちを生かすのが私たちの使命です。 未信者たちは今伝えたように神様から離れました。母体で生まれてこう出てきたのですが、その時からすでに原罪があるのかっていう秘密も何も分かりません。すべての人間は神様に罪を犯したので神様この栄誉を受けることができません。神様がでもいるのかも分からないんですね。未信者は罪が何であるかも分かりません。罪って言ったら人を嫌って妬んで、強盗、盗む、ギャンブル、それらを罪とは言うんですが、聖書ではそれらを罪と言っていません。それは、まあ当然罪に当たるものだし、当然来るしかない罪なんですけれども、根本の罪を話しています。生まれながら、アダムの系図の中で、アダムの子孫として生まれた全ての人間は神様を知らずに生まれてくるようになっています。あなたは私問わず、おぎゃーって生まれた瞬間から原罪を持って生まれてきたのです。この原罪を持って生まれましたね。それが運命です。みんな運命に囚われています。なんで運命に囚われますか？なんでその罪、原罪を持って生まれますか？目に見えないサタンっていう存在が私たちの運命を握りしめています。ヨハネの8章44。あなた方はあなた方の父悪魔から出たものであってとあります。悪魔の子供だということです。いえ、私は宗教とか神様に仕えてるはずなのに、なんで悪魔の子供って言われないといけませんかっていう人がいますね。皆さん、創造主である神様が、神様から離れた人間に初めから、あなたは悪魔に所属して生まれてきたと言われたのです。運命が囚われていると。その運命定めに置かれているので、何か問題がうまくいかないなと思ったら、占い師に行ったり、霊媒師に行ったり、魔術師に行ったりします。その、死水、運命、そういうのを見ようと思うからです。そうでしょう。家の中がうまくいかないと感じれば、お祓いをしたり、またお守りを持ち歩いたり、お札をくっつけたり貼り付けたり、何？運命に囚われているということです。だから神様がそのような未信者を生かすために異邦人の庭を作りなさいと、未信者を生かす、彼らにここから出ることができるキリストの道を説明する教会を建てなさいと。それが異邦人の庭です。皆さん、日本には多民族がいっぱい来ています。150カ国と言われるものすごい数がこの国に集まっています。日本に150の民族が集まっていると言われています。皆さん、異邦人たち、各々が自分の国の神々に仕えているんですね。言い換えますと宗教にはまってます。宗教はすべて人間が作り出したものです。自分の問題が解決されないから、自分が辛くて大変だから、この神々が私を何とか助けてくれないといけないからと。だから各国においてこの神々がないのはいないのです。アマゾン川、原住民たちにも自分なりの神々があり、宗教があります。文化となってます。代々孫にまで、それを仕えていくのです。異邦人たちも、他民族たちも、自分の宗教に仕えてはおりますが、人間が作り出した神によってはなりません。この霊的問題、精神問題解決できません。心の苦しみも解決できません。魂の救いを得ることができないのです。だから他民族を生かすためにも、異邦人の庭を建てなさいと。異邦人の庭を作りなさいと言われました。皆さん、日本に来ている他民族一人を生かすというのは、その国に行って、一人を生かしたことと同様です。宣教師さんが一国に入り、 まあ、私たちの教会も今ここに35年を迎えていくと思いますが、その35年間の間、この程度の生徒が集まりましたね。皆さんが一人の宣教師が入り、一つの国を生かすために35年の年月が経って、こうやって皆さんとの出会いがなされて、ならば多民族がここに来ているんですが、日本には150の国の多民族が来ていると言われておりますが、その人たちを生かし出すということは、その国一国を生かすということです。だから、宗教にはまっている多民族を生かさなければなりません。第三文化圏にいる TCK。まあ、皆さんは、まあ、時期二つの文化を持っている TCK とも言われますね。他の国に来て、その文化、その他の言語によって共に生きること、それは TCK です。TCK の中にも神様が植え替えている魂を備えられました。だから、私たちの使命は、なんで異邦人の庭を作るのか、それは未信者を生かし、多民族を生かし、TCK を生かすため、その教会を建てるためにです。これが異邦人の庭です。二つ目、祈りの庭です。祈りの庭は何ですか？癒しの庭のことです。未信者の中に、今、昨日、韓国のちょっとテレビを見たんですけれども、小中高の学校で、調査をしたところ、子供たちが、精神的な問題によって制せられている子供がいっぱいいると言われています。小学生の子供を調査したのですが、自殺したいっていう子供が25,000人っていう数が統計されたそうです。小学生ですよ。小学生が自殺したいと言っているそうです。でも見てみたら背景にはいじめがあったり、学校の適応ができなかったり、勉強ができなかったり、25,000人だと言われました。まあ、私たちの時代、当代においては子どもたちが自殺したいなんて予想もできなかったんですが、近頃の子どもたちはもう死にたいと、自殺がしたいと、もういじめられたから自殺したい、本当に深刻です。大人だろうが子どもだろうが、人生の経験が浅くても癒しの対象者はいっぱいいます。精神的に制せられているのです。心の苦痛が、この心の傷が解決できずにいます。だから学業や生活が全部崩れてしまってます。家庭も崩れてます。だから教会は何をするべきですか？彼らを生かすことのできる庭を作るべきです。庭を作って何するんですか？彼らを癒すのです。皆さんが向かっているその現場の人々、出会ってみてください。会ってみたら、精神の心の問題、生活の面が全部崩れてしまっているのがどれだけ多くいますか？上辺ではそうじゃないふりをしていますが、みんな騙してます。だから真実な対話が必要です。皆さん、神様の前で真実な対話が必要です。だってこういう問題が全部あらわになってるからです。じゃあ教会は何をするべきでしょうか。このような人たちを生かすことができる庭を作るべきです。癒しの庭を作ってください。これが教会の使命です。皆さんの使命です。神様が彼らを癒すために、神様が皆さんを召されたことだと信じます。3番目は子供たちの庭です。言い換えますと、サミットの庭です。サミットの庭。創世記41章38節には、ヨセフはエジプトに奴隷として行って、また牢屋に入って、濡れ衣を着せられて、後には総理にもなって、 完全。ヨセフという人物は、ある時は奴隷で、ある時は牢屋にいたのですが、神様が共におられるという奥義を持って行く現場ごとをすべてサミットとして立っていました。頂上に立っていたということです。だからポティファルの家に行っても数多くの奴隷がいたと思いますが、ヨセフゆえにポティファルの家が祝福されました。濡れ衣を着せられて牢屋に入りました。牢屋に入った先にはそこは政治家の人たちが入っている牢屋でした。その政治家に人生の答えをあげます。後に釈放されて、パローが夢を見てなかなかそれが解き明かすことできないので、占い師や魔術師を呼んだのですが、過ちの間違った解釈をしたら殺すという命が下されたのですが、長官たちが昔考えてみたら牢屋の中でヨセフという人物が自分の夢を解き明かしてくれたことを思い出したのです。だからパロ王に、かつて牢屋にいた長官たちがヨセフを紹介してくれました。その時にパロ王はヨセフを連れ出します。それで夢を解き明かせました。そうやって、パロ王に、夢を解き明かすことができる答えを与えました。この先、飢饉がこの地に来るが、農業したならば、米を売らずにすべて蔵に納めて、その時になって米を商売しましょうと。パロ王はその時に何と言ったのでしょうか。主の霊が宿っている人、私は初めて見たと言いました。これがレムナントのサミットです。レムナントが無条件に生きるんじゃなくて、専門性を備えて、専門家となって、世界家となって、専門のそのなりわいを持って、その座で、主なる神様、この主の霊が、あのヨセフと共におられたように、その宿っているんだっていう感動を与えることができるくらいのサミットを作る場所が教会のこの子供たちの庭です。これを置いて皆さんの祈りが始まるように主の御名によって祝福します。この未信者を生かす異邦人の庭、霊的に多くの苦しみを受けている人を癒しの庭。レムナントたち、この先、専門性、専門家、世界化、これを持って全世界に立って、どの場所に立っても、神様が生きておられることを証しする伝道者、サミットの庭。これを置いて、今から祈られるように主の御名によって祝福します。2番目は、3つの祈りですね。皆さんが祈るときに、この三つの庭を握って継続して祈るときにどういうことが起こりますか？皆さんが祈る瞬間、聖三位一体なる神様がどこで？私の中で。私の中で働かれます。ですからこの三つの庭を持って、三位一体なる神様が皆さんの内側に働かれるようにまず祈ってください。私の中に。この御言葉をしっかり握って祈るのです。三つの庭の御言葉を握ります。誠にキリストの中で、皆さん大きなその能力によって、父、御子、聖霊。そうですね。この三つの能力によって神様が皆さんの内側で確かに働かれることだと信じます。他を祈ろうとせずに、この三位一体なる神様が私の内側に働くように祈ってください。毎日です。なんで？ヨハネの14章14節です。私の何によって何でも求めるならば私がそれを行う、しようと言われました。三位一体なる神様が私に御言葉によって働くように祈ってください。聖三位一体なる神様が、御子なるキリストが、また聖霊なるその能力によって働くように祈ってください。それ祈るだけでいいです。目に見えること、よぎること、たくさんあります。 でも、三位一体なる神様が私に、私の内側に働くように祈るのです。御言葉によって働いて、すべての問題解決者キリストが働かれて、精霊の能力によってすべて超越できるように祈ってください。その祈りを継続してください。すると、必ず御座の祝福が私に臨みます。御座の祝福が私に臨みますように。今日どうやって？ヨセフのように霊的サミットにならせてくださいと。そしてこの先、技能のサミット、文化を生かす文化サミット、こうなっていくように継続して祈ってください。御座で神様が必ず皆さんに働かれます。私に御座の祝福が望んでこそ生かされます。それが霊的サミットです。そのなりわいにおいてサミットになるのが技能サミットですね。皆さんの現場が生かされることが文化サミットです。この三つ、御座の祝福を毎日毎日味わえるように願います。すると皆さんの祈りによって三つの時代を生かすことができます。皆さんの過去、皆さんの今現在と皆さんの未来、この三つの時代です。何で生かしますか？神様が私に精霊十万を与えてくださいと。これで生かすからです。皆さんの無能さ、皆さんのつまずきになる石、多くの問題がありますが、その問題が私の土台となりますようにと。一個一個、乗り越えることができる踏み台となるように、踏み石、土台となるように。あ、問題が生じた、どうしよう、じゃなくて、それが土台となるように、ね、あの人間どうやって治すんだ、じゃなくて、それが踏み台となるように、近づくように、皆さんの霊的状態を変えられる霊的な力を得ることができる祈りさえできれば全部終わります。人々は自分を変えることないまま、問題事件の解決のみを望みます。だから問題ばっかり見つめてます。その問題に反応しがちです。問題を見たら、これいつ解決されるんだろうって心配ばっかりしてます。霊的な目がないからです。それはもうすでにあらわになったことだけであって、それがあらわになるしかなかった、その問題が来た状態があったはずです。それは私の霊的な状態です。だから結果的にその問題があらわになったのです。じゃあ状態は、原因を知らずにいました。根本を知らずにいました。じゃあ簡単に解決するには、結果を解決する前、状態を変える以前にまず根本探しです。でも根本はすでに聖書に答えられました。神様から離れたからだと。神様を知らなかったからだと。御言葉を逃して契約を逃したからだと。すでに聖書では、私たちにすでに答えられました。じゃあその答えを持って、私の考えを変えます。皆さん、答えがない人は考えを変えられません。御言葉がない人は考えを変えることができません。いつも、自分の水準の考えばっかりです。だから解決できません。何から？考えから変えてください。何で？神様の契約で、神様の御言葉で、すべての問題解決者キリストの皆で。それを変えるならば、もうすぐにでも終わるような問題を、ずっと未信者みたいに、救われていない人みたいに、問題ばっかり見つめて、これいつ解決しようか、いつなくなるんだろうか、いつ私は楽に生きられるんだろうか、いつお金を稼げるのか、いついついついつと、いつそれ死ぬまでやります。そうやって時間全部無駄にするのです。いいえ、聖書ではどれだけ簡単な答えが与えられましたか。その答えを悟ったらいいのに、理解もできないまま騙されてしまってます。だから祈りなさいと。 だから祈りなさいと言われました。今日から絶対に心配しないで、皆さんの考えもしないで、聖三位一体なる神様が私の中で御言葉、キリスト能力によって働いてください。その問題を前にした時にまず祈ってください。御言葉によってミザを動かす霊的サミットにならせてください。神様、私がやることごと、私のある専門性ごと、私のやるなりわい、学業ごとに、神様、技能サミットにならせてください。ヨセフのように奴隷ですが、主なる神様が生きていることを証しするものにならせてください。それが文化サミットです。でしょう。流れを変えるのです。いくら堕落している人がいても、私が入れば、その堕落の流れが変わります。そうですね。レムナントたちいじめられているというならば、そこで悔しい思いして自殺したいなという衝動に駆られるのではなく、私が福音の光を持ってあの人たち、あの子供たちに、働く暗闇を砕いてその流れを変えてあげようと、こう回復するならば子供が指名者になります。学校も生かします。そういう考えを変えるのが祈りです。神社に行って小銭を投げて1円玉、5円玉、100円玉投げて拍手3回して参拝して戻ってくるのに考えが変わってないままだったら何の解決と言えますか？意識をしたんですか？意識をしたから問題がちょっと軽くなりますか？いいえ。祈りの行いによってその答えが来るのですか？いいえ。何？確信を持って考えを変えてください。神様が働かれることを信じて考えを変えるのです。あ、神様の言葉はこう言っていた。じゃあ考えを変えよう。そうしたら答えが来るしかありません。それが祈りです。その祈りが始まるように主の御名によって祝福します。三つの時代を生かすべきです。最後の三番目です。皆さん、三つの成功を必ず記憶してください。使徒の働き1章8節です。そこを見ると、しかしただ、聖霊が望めば、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで証人となりますと。皆さん、ただです。聖霊によって、この力によって、後には証人、証拠があるんですね。証人となるのです。ただ、ただ、他が必要なんじゃなくて、ただ、この唯一性ですね。聖霊とは、ただ聖霊によってと、それは、聖三位一体なる神様が私に働かれるということです。権能を受けると、御座の祝福が私に臨むということです。証人とは、私の過去、今現在、未来、すべてにおいて証人となるということ。皆さん、過去にあったその傷、福音を本当に悟ったならば、傷は他の人を癒すことができる証拠に変わります。だから、ただ、聖霊、力、証人、権能、ですね。こうやって生きてください。私も、福音を知る以前は、今でもたまにあるのですが、こういうことがありました。あなたのせいだ。君のせいだ。自分のせいだと考えたことは一つもありませんでした。もうなんか過ちがあればあなたのせいだと。あなたがそうしたからだと。あなたがこうだったからだと。私はそうでした。皆さん、そうすると、相手も大変ですし、傷つきますし、それ続けたら、会話も通じませんし、心の門は閉ざされますし、幸せを願いつつも、自分自ら心を閉ざしているので、どうやって幸せになれるでしょうか。みんなあなたのせい、君のせい。私たちは、アダムの子孫と言われないせいなのでしょうか。言われないためなのでしょうか。霊的な、もう受け継げによって、もう人のせいにするのが、皆さんにもありますね。自分が こうだったから間違っていた、ごめんねっていうどころか、まあ、それを言えば相手がさらに元気づけられて慰められて、もっと愛し合って祈ってあげたいって思うかもしれませんが、あなたのせいだって言うからもう壁が作られてしまうんですね。本当に果たしてそうでしょうか？違います。福音を悟ったならば、あなたのせいでもなければ私のせいでもありません。ああ、霊的な背景が私たちを騙しているんだ、霊的なこの暗闇が私たちを騙している、私の家庭が、この夫婦が、子供が、日本を生かし、多民族を生かし、 TCK を生かし、237世界福音化する家紋なのに、こうやってサタンが私たちの考えを、問題と事件を通して騙すんだ。それ悟れます。そう悟れたら、その時から答えは来始めます。問題だと思っていたものが問題じゃなくて土台で、機会で、祝福でした。そういう答えが来るのです。それ一度体験されるように願います。だからただ聖霊、権能を受けてこの証人となりますと、そうなることだと願います。マタイの12章28から29節には、強いものを砕かなければどうやってその中にあるものを生かすことができようかと言われました。打ち砕いてからこそ生かすことができます。この強いものを砕くためには何を回復するべきでしょうか。毎日神様が私にくださる5つの力を回復してください。この5つの力があってこそ暗闇を砕けます。霊力、知力、体力、経済力、人力、この5力。この霊的力があってこそ暗闇を砕くことができます。それを置いて祈ってください。よって空中の権威を持つ支配者との霊的戦いに勝利できます。そして神様が私にくださった CVDIP 神様が私にくださった契約、そこの契約に対する確信があればよいのです。神様が皆さんにこの悪霊を追い出すものすごい権威を5つの力によって、また霊的戦いによって砕かれて、皆さんのその契約によって砕かれます。それによって砕いたらいいのです。3番目の聖句はローマの16章25から27節皆さんが私の福音はと書いてありますね。世々に渡って隠されていたが今や表されてと言いました。世々に渡ってというのは皆さんの過去です。永遠の前に皆さんの過去、その時に皆さんを救うということを定められていました。それが今や表されたと、それは福音の能力によって今聖霊が働いているということです。表されました。それ体験してください。またこれが見境が、とこしえにまでとありますね。とこしえにまでというのは、私たちが一度受けたこの祝福は永遠なものだということですから、一度の救いは永遠な救いです。永遠な祝福です。これ、とても、チーム使役の鍵の中で今日皆さんがすべきことはこれですね。異邦人の庭、三つの祈り、三つの聖句、この御言葉を握って今週皆さんが継続して心配するようなことがあっても心配しないで、これ握ってまずは祈ってください。皆さんに聖霊が働かれたら終わりますから、まずこれから正しい回復をしてください。 すると私の霊的な状態が変わるしかありません。この祝福が皆さんに望むことだと信じます。神様、感謝します。一部礼拝を通してチーム刺激の鍵3番目、私がすべきこと、3つの庭の答えを受ける3つの祈りが始まるように祝福してくださり感謝します。今週も空前絶後な祝福が望みますように。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。